ジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。本日お招きしましたのは、岡崎市民病院緩和ケア内科統括部長でいらっしゃいます橋本敦史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回テーマは、知っていますか、緩和ケアと人生会議。緩和ケア、そして人生会議、この2つについてじっくり伺います。まずは橋本先生、普段どんなお仕事をされているんですか。
はい、ありがとうございます。私は緩和ケア内科という診療科なんですけれども、岡崎市民病院には緩和ケア病棟という病棟と、あと緩和ケアチームというチーム活動をしているメンバーと、そしてがんサポート外来という専門外来が3つありますので、そこのところを一緒に働いているスタッフと一緒に担当して、曜日ごとに担当してもらってます。
お忙しくていらっしゃいますね。
あ、いいえ、本当に周りに助けてもらって、はい、ちょっとだけ楽をさせてもらう時もあったりしますね、
はい、以前もチーム医療についてはお話を伺いましたが、今回は緩和ケアですね。そもそも緩和ケアって橋本先生どんなものなんですか。
はい、そうですね、緩和ケアってなかなか一般の方が、イメージするのって、どうしても終末期のことを考えられる方が多いんですけど、今の緩和ケアってそういうものではなくて、やっぱり大きなご病気にかかると、そのいろんな困りごとが生じてくるので、そのことを対応することで、その人の生活の質というか QOL ですね、その人生の質っていう言い方をしたりもしますけれども、そういうのをなるべく高くしようっていうのが緩和ケアなんです。で、緩和ケアはその患者さんだけじゃなくて家族の方も対象にしてるっていうのが大事なところで。
あ、そうだったんですね、
うん、そうなんですよ、患者さんが大きなご病気になると、家族の方もすごく大きな困りごとを抱えることになるんですけど、家族の方が誰かに相談するってことなかなかされなくて、我慢しちゃったり、はい、自分は頑張らなきゃって思って、本当にヘトヘトになるまで頑張ってらっしゃる方がいるんですけれども、患者さんと家族の QOL をなるべく高くするっていうのが、その緩和ケアの役割なんですね。
はい、QOL、クオリティオブライフ、この言葉もう30年ぐらい前から使われるようになった言葉ですけれども、改めて伺いますと、どうしても患者さんのというふうに頭につけてしまっている自分に気がつきます。
あ、なるほど、そうですね。
はい。
で、結構それは医療者もなんですね。医療者も患者さんのことを一生懸命やるんですけれども、家族にはちょっと厳しい話を直接、こんなことが起こるかもしれませんよっていう覚悟しておいてくださいねっていう辛い話だけして、家族のケアっていうところまで手が回ってないことがよくあったりするんですね。で、そこを何とかしていきたいっていうのが私たちの取り組みでもあります、
はい、緩和ケアと言いますと、一昔前の考えがまだありまして、がん患者さんっていうイメージがどうしてもあるんですけれども、うん、今現在はどうなんでしょう、うん、
今はちょっと考え方も変わってきまして、もともとこれって国の法律の中で、がん対策基本法っていう中で、その緩和ケアっていうのが取り組まれてきたので、
はい、
日本はがん患者さんっていう風なんですけど、いろんな世界中では別にがん患者さんって限ってるわけじゃなくて、いろんな患者さんが対象になってるんですね、はい、WHO がこう緩和ケアの定義をしているんですけれども、そこには、はい、生命のを脅かす病っていうのが定義になって、そういう病気を持ってる人っていうことなので、心臓の病気だったり肺の病気だったり、そういったものが、いろんな神経難病の方もそうですけど、そういったものが全て緩和ケアの対象になるっていうのが一般的な考え方なんですね。で、日本も今ちょっとずつそういう方向で、いろんな病気が取り組まれるようになってきています。
先週までそうした啓発の習慣であったと伺いましたが。
そうなんです、ホスピス緩和ケア週間っていう習慣がありまして、10月の5日から11日までの1週間、 まあ、ホスピス緩和ケアをもっと広く知ってもらおうということで取り組んでいる習慣なんですけれども、岡崎市民病院では1階の渡り廊下のところに緩和ケアについてのいろんなポスターを掲示して、市民の皆様にちょっとお伝えできたらっていうふうなことでやっております。
はい、まあ、例えば広く知られている乳がんの啓発ですと、ピンクリボンですとか、あとはブルーが糖尿病でしたか、
ね、
はい、といった形でシンボルのカラーがあるイメージがあるんですが、この緩和ケアに関してはいかがですか？
緩和ケアはね、オレンジ色なんですね。
結構
あったかい色っていうことでオレンジ色で、オレンジバルーンプロジェクトっていう風に言って、オレンジ色の風船を膨らませていろんなところでそういう取り組みを紹介してたりもします。
はい、実際に岡崎市での取り組みを伺う前に、緩和ケア受けたいという場合にはどういった場合に適用になるのか、そのあたりから教えていただけますか？
一応さっきお話ししたみたいに、いろんな疾患に今緩和ケアっていうのが言われるようになってきてるんですけど、はい、まだまだなかなかその医療の決まり事っていうか、保険診療の決まり事っていうのがあって、よくまあイメージされる緩和ケア病棟っていうのはがん患者さんっていう風になってしまうんですけれども、はい、まあ、がん患者さんであって、その緩和ケアを受けたい、緩和ケア病棟に入院したいっていう方は、その主治医の先生に相談していただくと、その緩和ケアの私たちのところに紹介していただくっていう流れになってます。病院の中にかかっている方だけじゃなくて、当院にかかってないような方も病診連携を通じて紹介いただくっていうふうなことができるようになってます。
あ、そうなんですね。今地域医療っていうところで、かかりつけ医っていうことがとても重要だって言われていますよね。例えばなんですけれども、町のお医者さんにかかってはいるけれども、プラス緩和ケアを受けたいというケースの場合はどうですか？
その場合も同じですね。町のかかりつけの先生に緩和ケアの外来を紹介してもらうというふうな形でかかっていただくことができます。
あ、そうなんですね。割と、まあ、気軽とは言わないまでも、私たちにも近い道で受けることはできる、
うん、でもっと近い道があって、
はい、
がん患者さんだと、当院はがん相談支援センターっていうところがあるんですけれども、はい、そこのところはそういう紹介とか何にもなくても、来ていただいて、予約も何にもなくそこのところに相談していただくことができるんですね、
はい、
これは当院にかかってない方でも自由にかかって相談していただくことができる場所なので、一番手近なところになるかなと思います。
はい、緩和ケアですとか、あと終末期と言いますと、まだ私よりも若いリスナーさんもたくさんいらっしゃいますけれども、今日のパーソナリティの南直さんもそうですけれども、かなり遠い先の話っていうイメージがありますけれども、そういうことではなく、早いうちから知識を入れておくことは無駄にはならないですよね。
そうなんですね。どうしてもこう緩和ケアって話聞くのが、しんどいっていうか、あんまりこう話をしたいって思う方はあんまりいないお話になってくるんですよね。
そうですね、正直、はい、う
ん、でもがんに限って言っても、2人に1人はがんになる時代っていうふうにずっと言われています。岡崎市でもだいたい年間3000人ぐらいの方が毎年がんになってるっていうふうな形になりますので。
そんなに多いんです
ね。そうです、そうです。でうち2000人弱ぐらいの方は当院にかかっていただいていますので、はい、それだけの多くの方がある日突然がんになるっていう経験をされるんですね。そうするとまずどうしていいかわからないっていうふうに、はい、なってしまいます。でがんだと緩和ケアって痛みっていうふうに思われる方も多いんですけれども、確かに進行がんで強い痛みがあるのは本当に辛いことになりますので、そういう問題もあるんですけど、もっと最初の時期にがんになってしまったら、もう明日からお仕事とか家族との付き合いとか、どこまで誰にどう相談しようかとかっていうふうに悩むことが出てきますので、そういうところから相談できるような形っていうのが緩和ケアの役割だったりするんですね。
心のケアも 緩和ケアに入るということですか。
そうですそうです。なので当院ではがんサポート外来っていう名前にして、そういったところからでも相談していただけるようなっていう形で取り組んでおります。
私たち本当に浅はかだなと思うんですが、病気になって初めて健康であった時が幸せだったって気がつくんですよね。
そうなんですよね。でも浅はかっていうか、それってなんていうかな、病気がそういう風にさせてくれたっていうことに気がつくことがあって、
はい、
なんていうか、こんな言い方、健康な人間が言うのは良くないことなんですけれども、その病気になって、中には病気になって良かった、自分がこの病気になったからいろんなことを気づくことができたっていうふうにおっしゃった患者さんもいたりしますね。
そうでしたか。見方一つで人生変わりますね。
そうなんです。どんな、そこにどんな意味があるかっていうことを考えることで、
はい、
やっぱり生き方が少し変わってきたりするものですね。
そうですよね。
いろんなことを患者さんから教えてもらうことがあります。
はい、今緩和ケアと言いますとどんなものが具体的にはあるんですか。
どんなものと言いますと、
はい、例えばですけれども、先ほど痛みに関して言えば、私の祖母は間質性肺炎にかかりまして、もう本当に呼吸が苦しい中ではあったんですけれども、ずっと趣味で踊りなどをしていたので、とても心臓が丈夫でそれがゆえに血液中の酸素濃度が下がらなくて、だから水に溺れた状態だよとお医者様はおっしゃるんですけれども、実際にはその体の中の酸素が足りてるから人工呼吸器どうします、でもそれに対する答えは私たちには出せないんですよね。どうすればいいですかって、だからその間もうちの祖母はずっと苦しい呼吸の中にいたっていう、一刻も早くそれを何とか楽にしてあげたいけれども、そうすると、眠らせるか、もしくは呼吸器をつけるか、でも呼吸器を一回つけるとなかなかお話ししづらくなりますよ、それもちょっと辛いですよね。どうしたらいいんだろうって未だに夢に見ることがあります。
そうですか。そうですよね。こうやっぱりそういう辛いところを見てしまうっていうのはもうずっとその方の心に残っていくことになるので、やっぱり最後のこう数日間の過ごし方ってだけ、それ以前からもそうなんですけど、とても大事なことになってくるんですね。で、今はどういう辛い症状にはどういうやり方をするといいかっていうのがいろいろ調べられて、ガイドラインっていうのもできていて、はい、こうするといいですよ。例えば呼吸苦のある方に対しては酸素を使っても難しい時には、今モルヒネで痛みを取るために使っていることが多いんですけど、呼吸の苦しさを取っていくこともできるので、
そうなんですか。
モルヒネも前は飲み薬とか座薬とかっていう風でしたけど、注射の薬がこう持続的にこうゆっくり皮下注射っていうのもができて、それは在宅ご自宅でもやれるような機械っていうのが、簡単なこういう携帯型の小さなものがですね、できているので、そういうものを上手に使ってお家で過ごされている方もいたりしますので、いろんなやり方が少しずつやっぱり進んできてます
よね。病院で最後迎えたくない、なんとか家に帰りたいっていう方も結構いらっしゃいますよね。
そうですね。で、今在宅医療も岡崎地区でもいろんな先生が在宅医療を担当してくださるようになって、私たちからもお願いしたり、でも在宅でちょっと疲れちゃったとか苦しくなったとかっていう時に、一時緩和ケア病棟に入院したりっていうふうで行ったり来たりしながら当院を使っていただいている方がありますので、情報をよく知っておいていただけるといいなと思いますね。
はい、あとは小さいお子さんたちですよね。なかなか病院ですと心を砕いて看護師さんもヘルパーさんも先生方もしてはくださるんですけれども、なかなかこう楽しみも少ないというところで、子どもの時期ですから、やっぱり何か楽しい思い出をいっぱい作ってあげたいなと思いますよね。
それは子どもさんが患者さんの場合ってことですか。
はい、
そうですね。本当に多くはないんですけれども、時々 若い方、まあ、小さいっていうことまでは私たちのところでは緩和ケアで担当することは少ないんですけれども、はい、若いまだ成人前の方がっていうこともありますもんね、
はい、
でやっぱり亡くされる時の親御さんの辛さっていうのは本当にこう私たちがやっぱり想像しようと思っても想像しがたいほどの辛さをきっと感じていらっしゃると思いますので、
はい、
そうですね、まあ、楽しみになるようなことと、やっぱりそのご家族にとって大事なことを少しでもできる実現できるお手伝いができたらとは思いますね、
はい、ただそれがねやっぱりわがままにつながるんじゃないかって思うんですよ。
なるほど、
はい、そこのところで緩和ケアでどんなことができるのかっていうところがまたね知りたいところなんですけれども、実際にじゃあ緩和ケア受けたいでこれからの先のことも深く相談したいっていった場合、今回はもう一つ人生会議っていうのがテーマになっていますよね、
はい、
人生会議とは何ですか？
人生会議っていうのはまあ、これからの、まあ、どんなことをこうどんな医療を受けたいかどんなケアを受けたいかっていうことをあらかじめ考えて話し合っておくことというふうに、はい、されています。厚生労働省がそういうことを広く伝えていくような形で人生会議の日っていうのを作って、それがちょうど来月の月末11月30日なんですけれども、そういう日にみんなでそういうことを考えてはどうですかっていうことを言ってます。まあ、ただやっぱりこうさっきもね言われましたけれども、それぞれの方がこう大事にしてることとか楽しみにしてることとか人生観とか価値観とかって言ったりしますけれども、そういったことをこうお互いに知り合うようにしましょうっていうものなんですね。言葉にすると人生観と価値観を共有するっていうのはなんとなくこう分かるんですけれども、実際にじゃあ自分の人生観家族の人に知ってもらえてるかって考えると、ちょっと自分の奥さんそこまでは伝えてないなとかなかなかこう伝えたりするタイミングもないし、
はい、
どういうことを伝えたらいいのかっていうのもよく分かんなかったりしますよね。でも、はい、自分が調子が悪くなった時にどんなことを風にしてほしいかとか、まあ、どんなことを楽しみにしているかとか、どういうことが大切だったり自分の支えになってたりするのかっていうことをちょっと家族の方と話し合っておくというようなことをしていくと、やっぱり病気の調子が悪くなっていざやっぱり命の問題になるような時にも、家族の方がその人のことをちょっと深く分かって、いやお父さんはこういうふうに常日頃言ってたから、こういう時だったらこういう選択をすると思いますっていうふうに家族の方が迷わずにできるようになるんですね。だからこう人生会議ってなんていうのかな、自分のためにやるんじゃなくて、家族が迷いなく、さっき言われましたよね、どうしたらいいかわからない、自分たちに家族に聞かれてもどうしたらいいかわからないっていう状況にならないように、家族が迷わずにこうそのいざっていう時に答えられるように話し合っておくのが人生会議なんですね、
はい、まさしくもしかしたら今の先生のお言葉が答えかもしれないです。メッセージいただきました。認知症の方にも緩和ケアが大切という話を耳にしました。痛みや辛さをうまく言葉で伝えられない方も多い中で、どんな点に気をつけてケアしていくことが大切ですかと。
そうですね、まあ、一つは体やの辛さに関しては言葉では伝えられなくても、その方の表情とか体の動かし方だとか、これはちょっと辛そうだなって分かるところを見ながらやるっていうことがあるんですけれども、もう一つ大事なのが、さっきお話しさせてもらったその方が元気な時、自分の気持ちとか考えを言える時にはどんなことを大事にしてたのかとか、どういうことが好きだったり、どういうことは嫌だなと思ってたのかっていうことを家族の方が我々医療者にも伝えていただいて、一緒にその人の最善を考えていくっていうことが大事なことかと思っています。
はい、さてこの緩和ケアについて知る機会がですね近々ございます。今YouTube ご覧いただいている方はおそらく見えているかと思いますけれども、岡崎市民病院では18日の日に岡崎市民病院フェスというイベントを行うんです。この時にも実は先生、 緩和ケアについて学ぶ機会になるんですよね。
そうなんです。あのご紹介いただいてありがとうございます。ちょうどこの時にあの知ってますか、緩和ケアと人生会議というテーマであのブースを設けさせていただいて、ちょっと緩和ケアや人生会議についていろんなポスターであのご紹介したいと思っています。一緒にあのうちの緩和ケア病棟ではあのアニマルセラピーといってセラピー犬が緩和ケア病棟に来て、患者さんとの触れ合いっていうのをやっているので、はい、そのセラピー犬の子たちにもあの現地に来てもらって皆さんと触れ合えるような形の企画を考えております。
日本でもようやくセラピー犬がオペラにっていうちょっと感動しましたけれども、最後になりますけれども、岡崎市民病院の取り組み、また市民への皆様へ、先生から一言メッセージをいただければと思います。
はい、今日はあのなかなかこういう緩和ケアとか人生会議っていうテーマはあのどうしても聞くのがしんどかったり、あんまりあの聞くのを無意識に避けてしまうっていうこともあるんですけれども、まあ、今日聞いていただいて本当にありがとうございます。でも緩和ケアってなんて言うんですかね、まあ、パリアティブケアアザヒューマンライツっていう言葉があって、緩和ケアはあの人権であるということが、はい、あのヨーロッパ海外でも言われてあのいます。やっぱり人生の最後の時に苦しんで亡くなるような形じゃなくて、そこにきちんと手厚くケアをしてもらえて最後を迎えられるっていうことはとても大事なことですし、そのためにはそのことが受けられるってことを皆さんに知ってもらいたいと思いますし、そういったことをあのあらかじめ話し合うような人生会議っていうのもあのぜひあの知っていただけるといいなと思っております。
はい、今回は緩和ケア内科統括部長橋本敦史先生に、知っていますか、緩和ケアと人生会議をテーマにお話を伺いました。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回は11月20日木曜日を予定しております。こちらは呼吸器内科統括部長犬飼明弘先生をお招きしまして、その咳は大丈夫、意外と知らない咳について、今回と同様次回もちょっと怖い話になるかもしれませんが、皆さんの役に立つお話だと思います。ぜひお聞き逃しなく。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。